テンプルスクエアから末日聖徒イエス・キリスト教会中央和解受精集会に皆さんを歓迎します。私たちはユタ州ソルトレークシティのカンファレンスセンターや各地の集会所で若い女性、母親の皆さん、指導者の皆さんとともに世界中で集まっています。この会を管理するモンソン大館長から司会するように依頼されました。私は中央若い女性会長のイレイン・S・ダルトン姉妹です。この会には愛する預言者トーマス・ S・モンソン大館長とヘンリー・ B・ アイリング館長、ディーター・ F ・ウークトドルフ館長、また十二使徒定員会のロバート・ D ・ヘイルズ長老とニール・ L ・アンダーセン長老、そして教会管理ビショップのゲイリー・スティーブンソンビショップが出席してくださっています。彼らを支持し尊敬し感謝しています。また私の顧問であるメアリー・ N ・クック姉妹とアン・ M ・ディブ姉妹も着席しています。彼女たちを愛しています。また共に奉仕でき感謝しています。中央婦女協会会長会と中央諸島協会会長会も壇上に迎えています。また若い女性の中央管理会の素晴らしい姉妹たちに愛と感謝を表明します。彼女たちは義にかなった徳高き姉妹たちで、世界中の若い女性のために忠実に奉仕しています。またフローレンス・スミス・ジェイコブセン元中央若い女性会長にも特別に同席していただいています。ジェイコブセン姉妹はこの総大会の週末に100歳のお誕生日をお迎えになります。彼女は私が若い女性の頃の中央若い女性会長で、彼女が始めたプログラムなどは今でも私たちの生活に祝福をもたらしています。ジェイコブセン姉妹の徳高き神の娘としての永続する素晴らしい模範に感謝しています。この会場やテレビ、衛星放送、インターネット、また別の方法で出席している皆さん一人一人を歓迎します。預言者、聖剣者、啓示者の指示のもと共に学ぶ機会を嬉しく思います。この会の音楽を提供するのはユタ州ハイランドおよびハイランド南ステークの若い女性からなる聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェブ姉妹、オルガニストはリンダ・マーゲッツ姉妹です。開会にあたり聖歌隊が山の上にを歌います。パーリー第1ワードビーハイブのエラ・リッチリー姉妹が開会のお祈りをします。
Father,
愛する天のお父様、私たちはあなた様の娘です。世界中を通してここに一堂に会しています。若い女性のプログラムに感謝しています。そしてそれがなして私たちなしてくれることに感謝しています。私たちの指導者と預言者に心から感謝しています。啓示があり祝福があることに溢れていることに感謝しています。そして福音を分かち合う機会があることにも感謝しています。どうぞ私たちの心を開くことができますように、そして今晩、聞くことになるメッセージに、心を向けることができますように祝福してください。そして世界中の若い女性で試練に直面している人たちを助けてください。どうぞ勇気を持つことができますように、そして私たちの標準と信仰にのもとに立つことができますように、どうぞ私たちがいつも聖なる地に立つことができますように、そして救い主が戻ってくる栄光の日に備えることができますように、すべてをイエスキリストの御名を通してお祈りしました。アーメン。
まず聖歌隊がニューエラに掲載されたサリー・ディフォード作曲のその聖なる場所でを歌います。音楽の後、中央若い女性会長会の第二顧問アン・エム・ディブシマイがお話をします。続けて聖歌隊がさらに清くなお務めんを歌い、ハイランド第21ワードローレルのブレナン・ギブソンがチェロを演奏します。そして中央若い女性会長会第一顧問のメアリー・N・クック姉妹がお話しします。その後、制約を交わし守る道と皆さんを象徴したビデオプレゼンテーションを見ます。
Spirit
2013
年のミューチャルのテーマは教義と制約87章から取っています。この教えは教義と制約の3つの章にあり、この勧めが重要なのは明らかです。あなた方は聖なる場所に立ち動かされないようにしなさいという霊感を受けた教えは、困難な時代の中での守りや力、平安を得る方法を教えています。このテーマについて思い巡らすと、天のお父様が言われる聖なる場所とはどこなのだろうかと考えずにはいられなくなります。ベンソン大官庁はこう述べています。聖なる場所には防御のため酒どころとなるための場所である神殿、礼拝堂、家庭、シオンのステークが含まれています。これに加え、私たちは自分たちそれぞれの場所をさらに見出すことができます。場所という言葉を聞くと物理的な環境や地理的な地点を考えがちですが、英語の場所、プレイスという言葉には個々の状況、立場、精神状態という意味も含まれています。聖なる場所には聖霊が証ししてくださる時や、天の御父の愛を感じる時、祈りの答えを受ける時などの時も含まれます。さらに勇気を出して正しいことを擁護するとき、特に誰もそのような立場を取ろうとしない状況で勇敢な行動をするときは、いつでも皆さんは聖なる場所を作り出しているのです。ジョセフ・スミスはその短くも偉大な生涯を通じて真に聖なる場所に立ち動かされませんでした。10代の時に地元の宗教的な騒ぎに悩まされ、どの教会が真実かを知りたいと思うようになりました。近くの森でひざまずいて初めて声に出して祈った時、その森は聖なる場所となりました。彼の祈りは答えられました。今日松寺生徒はその森を聖なる森と呼んでいます。世界中の若い女性にも、女性キャンプで自然に囲まれた聖なる場所に立つ機会があります。ある指導者が一人の若い女性が経験したことを話してくれました。彼女は教会に来ることが少なく、森の中で霊的な経験ができることを少し疑っていました。1日目が終わり、指導者にこう言いました。キャンプはとても楽しいですが、御霊について話すのはもうやめませんか。自然を満喫して友達と一緒にいて楽しむために来たんですから。でも最後の証で、この若い女性は涙を流しながらこう言ったのです。家に帰りたくないです。今感じている御霊をいつも感じるにはどうしたらいいですか。彼女は聖なる場所を見出しました。ジョセフ・スミスの生涯において聖なる場所が他にもありました。それは寝室です。皆さんと同じように彼も兄弟と一緒に部屋を使っていました。ですから信じがたいかもしれませんが、彼が大きな信仰を持って謙遜に必要だと思い祈った時に、そこが聖なる場所となったのです。ジョセフはこう説明しています。私はその夜床に着いた後、全能の神に私のすべての罪と愚かな行いを許してくださるように祈って嘆願しました。聖なる森で次元を受けてからの3年間は彼にとって楽なものではありませんでした。17歳で絶え間ないあざけりやいじめに耐えました。でもその晩、寝室で彼の嘆願に応えて現れたモロナイによって知識と慰めを受けました。その夜、彼の寝室は聖なる場所となりました。青少年用のモルモンズメッセージを見ていた時、もう一つの寝室が聖なる場所になったことに気づきました。ビデオの中でエルサルバドルの若い女性イングリッド・デルガドは神殿についてこう語っています。この世を離れて神聖な儀式を受けて、現世で儀式を受けられなかった人々を助けられる場所があるのを知ることは素晴らしいことです。イングリッドのコメントの間、彼女が聖典を読んでいる映像が流れます。リアホナのポスター、指導者の言葉、聖句、成長する私の冊子、家族や神殿の写真、大好きなぬいぐるみがイングリッドを囲んでいます。 彼女はおそらく気づかずにこの世から離れることができる神聖な場所を作っていたのです。自分の聖なる場所で彼女はこれまで何度聖文を読み、御霊を感じ、答えを受けてきたことでしょう。女性スミスの生涯におけるもう一つの聖なる場所は、意外にもリバティの監獄でした。ホランド長老はこう語っています。ジョセフの生涯で最も辛かったのは、冷酷で不法で不義なこの監獄で過ごした時期でした。ホランド長老はリバティの監獄は監獄神殿と呼ばれていると説明しています。そこで預言者ジョセフ・スミスが神聖な経験をしたからです。若い女性の皆さんの中にもリバティの監獄を経験している人がいるかもしれません。侮辱され、あざけられ、いじめられ、体を傷つけられ、愛と優しさを感じられないでいるかもしれません。皆さんにホランド長老の言葉を送ります。皆さんは人生で最も惨めな経験をして、すなわち最も辛い不公平や最も耐え難い試練や反対にあっても、主と共にいればそれは神聖で霊感を与え、深い教訓に満ちた経験になるでしょう。言い換えれば、皆さんも預言者と同じように最も大きな試練の最中に聖なる場所を作り、見出し、その中に立つことができるのです。キルスティンというヤングアダルトが自分の辛い経験を話してくれました。高校が彼女にとってのリバティの監獄でした。幸いにも音楽部の部室が安らぎの場所としてありました。部室に入ると安全な場所にいると感じました。そこではあざけりや汚い言葉の代わりに励ましと愛の言葉が聞かれました。みんなが互いに親切に接していて幸せな場所でした。練習したり演奏したりするときに部屋には御霊があふれていました。この部屋がそのような場所になったのは、第一に顧問の先生のおかげでした。彼は善良なクリスチャンでした。今思えば高校生活は私を霊的に精錬してくれました。大変ではありましたが、前向きに辛抱することを学びました。私の避けどころとなり、聖なる場所となってくれた物質に永遠に感謝すると思います。今晩皆さんは自分にとっての聖なる場所について考えているでしょうか。私は今まで何百人もの若い女性に個人的な聖なる場所について話してもらいました。彼女たちの聖なる場所はどこかの場所や時であれ、いずれも神聖で大いに強めてくれる力がありました。その中から9人の心のこもった返事を紹介します。1つ目、病院で生まれたばかりの弟を抱っこした時です。2つ目、祝福師の祝福を読むたびに、天のお父さんが私のことをご存知で愛してくださっていると感じます。3つ目、12歳になった日にワードの若い女性たちが家のドアにハートの形をした紙をたくさん貼ってくれました。愛されて受け入れられていると感じて嬉しくなりました。4つ目、ある日聖文を読んでいると、ある言葉が目に飛び込んできて祈りの答えを見つけました。5つ目、パーティーに行くとみんなお酒を飲んでいました。すぐに家に帰るようにと御霊が告げてくださり、それに従いました。確かに友達関係にひびが入る結果になりました。でもその時、自分には福音に従う力があると確信できました。6つ目、生産会で贖いについて考えていた時、人に対する怒りを捨て許さなければならないと悟りました。その選択によって、日々の生活で贖いの力を受けられるようになりました。7つ目、母と一緒に新年度セミナーに出た日の夜、母が頬にキスをしてくれ、覚えている限り初めて愛しているよと言ってくれました。8つ目、ビショップの励ましがあり、聖典にある約束が真実であると知っていました。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。私は希望を感じ、長い期間を要する悔い改めを始められると分かりました。最後に、ある晩私は思い切って福音に対する思いを親友に話してモルモン書をあげました。後に彼女のバプテスマ会に出席する特権に預かりました。今では一緒に教会に行っています。私自身の聖なる場所を分かち合ってもよろしいでしょうか。 ある時恐れと孤独で押しつぶされそうで、心の中で天のお父様、乗り越える方法が分かりません、どうかどうか助けてくださいと祈りました。それからすぐにある人が不意に来て、私の肩に手を置き、心から励ましてくれました。安心して孤独ではないことが分かり、すべてが変わりました。その時キンボル大官長の言葉を思い出しました。神は私たちを心に留め見守っておられます。しかし神は普通誰か他の人を通して私たちの必要を満たされます。その時とその場所が私にとって神聖なものになりました。愛する若い女性の皆さん、聖なる場所は数えきれないほどあります。それをお互いに分かち合えたらどんなに良かったでしょう。今晩家に帰ったら、自分が聖なる場所と分かっている、また覚えている場所を日記に書き留めてください。皆さんの多くが不安定な時期にいることを私はよく分かっています。皆さんは素晴らしい方法で真理と義を擁護しているので、皆さんの証はますます強められています。教会の高貴なユースである皆さんは私のヒーローです。皆さんを愛しています。天の父の皆さんへの大きな愛を感じます。そしてイエス・キリストの福音が真実であると証しします。聖なる場所に立ち動かされないようにするとき、主はすぐに助けてくださいます。励ましを与えてくれる真の預言者であるモンソー大官長を愛し支持しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
教会の忠実な若い女性に話すのは光栄です。皆さんが交わした誓約を尊んで前進しているのが分かります。そして皆さんの徳高い生活が皆さんの先祖や現在の家族、将来の家族にとって祝福となることを私たちは知っています。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁が言ったように、一人の若い女性を救うことはその子孫を救うことにもなるのです。皆さんが聖約の道を歩み始めたのはバプテスマと聖霊の賜物を受けた時でした。それは毎週の聖餐会に続きます。聖餐会は皆さんがバプテスマの聖約を更新する神聖な場所なのです。そして今は神殿の聖約を交わす用意をする時です。聖なる神殿において得られる神聖な儀式と聖約は、私たちが個人として神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることを可能にするのです。皆さんの先祖のために聖なる場所に立ってください。この地上に来るすべての人は脈々と続く先祖の子孫として誕生します。私たちは生来先祖との結びつきを求める気持ちを持っています。家族歴史と神殿の技に携わるとき、皆さんは先祖に救いの儀式を与え、自分の人生を先祖の人生に編み込んでいるのです。皆さん自身と皆さんの家族のために聖なる場所に立ってください。皆さんの義にかなった模範は、家族の状況に関わりなく大きな喜びの源となります。正しいことを選べば、家族を永遠に結ぶ聖なる誓約を交わし、守ることができるようになるのです。皆さんの将来の家族のために聖なる場所に立ってください。神殿で神経によって結び固められ、永遠の家族をスタートさせることを決意してください。皆さんの徳高い模範と揺るぎない証を子どもたちの人生に編み込み、誓約の道を子どもたちに示すならば、子どもたちは真理によって祝福されるでしょう。私は最近開かれた青少年国際美術コンテストで、このような永遠の原則が表現されている作品を見ました。ミーガン・ワーナー・テイラーは写真をデジタル処理して構成し、10人の乙女というキリストの例えを現代的な手法で描きました。私はミーガに会いました。彼女は10番目の乙女が何を象徴しているかを説明してくれました。徳と信仰を備え、神聖な神殿の制約を交わす備えのできた若い女性の主張を象徴して、ミーガはこの乙女を描いたそうです。他の賢い乙女たちと同様、この乙女はたゆまず義にかなって生活をすることによって、自分のランプに一滴ずつ油を加え備えをしてきました。この乙女の髪が三つ編みになっているのに私は気がつきました。この三つ編みは、この若い女性の義にかなった生き方が無数の子孫に影響を及ぼすことを象徴していると、ミーガンは説明してくれました。髪の一つの房は先祖を愛し敬う気持ちを示し、もう一つの房は現在の自分の家族に与える義の影響力を表し、三つ目の房は自分の人生が未来の信仰に編み込まれる様子を象徴していたのです。私が会った女性の中に、早くから霊的な備えをして義にかなった生活を送り、多くの世代に影響を与える人がもう一人います。天気のいい9月のある日、夫と私は神殿で儀式に携わる機会を持っていました。私たちの友達であるクリスが部屋に入ってきました。ロシアでの伝道から最近帰ってきたこの男性に会えて、とても嬉しく思いました。セッションが始まるとき、美しい姉妹が私の隣の席に座りました。彼女は輝きと微笑みをたたえ、光に満ちていました。私は彼女と知り合いになりたくて、小さな声で自己紹介をしました。すると彼女は、名前はケイトだとささやきました。そして姓を聞いたとき、彼女はかつて私たち家族がミシガン州に住んでいたとき、近所にいた家族の一員だということが分かりました。ケイトはその家族の今は成人した娘で、5週間前にドイツでの伝道から帰還していたのです。セッションの間、ケイトをクリスに紹介しなければという思いが何度も浮かびました。いつどこでどうやって紹介するかを考えて、この促しをひとまず心の隅に置いておくことにしました。帰り支度をしていると、クリスが別れの挨拶を言いにやってきたので、この機会にケイトを連れてきてこうささやいたのです。あなた方二人は徳高い若者よ、知り合いになった方がいいわ。私は促しに従ったことに満足して神殿を後にしました。帰り道、夫と私はケイトの家族を送った悲しい出来事について覚えていることを話し合いました。この時以来、私はケイトをよく知るようになり、なぜ彼女が神殿で喜びに満ちた表情をしていたのかが分かってきました。ケイトは聖なる場所を求めることによって、制約の道にとどまるよう常に努力しました。ケイトは家庭の夢を開き、家族で祈り、聖典の学習をする神聖な家庭で育ちました。 子供の頃神殿について学び、神殿に行きたいなという歌を家庭の夢で好んで歌いました。幼い頃、両親は週末の夜に映画や夕食ではなく神殿に行っていました。そのようにして聖なる場所を求めるという模範を両親が示すのを見たのです。ケイトは父親が大好きでした。父親は神権の権能を使ってケイトに最初の制約であるバプテスマを施してくれました。次にケイトは頭に手を置かれて聖霊を受けました。こう言っています。聖霊を受けて嬉しく思いました。永遠の命への道を歩めるよう聖霊が助けてくださることを知っていましたから。その後ケイトはとても祝福の多い幸せな人生を送っていました。14歳の時高校に入り、セミナリーが大好きになりました。セミナリーはもう一つの聖なる場所、つまり福音を学ぶ場です。ある日教師が試練について話し、私たちは誰でも試練を受けると断言しました。ケイトは心の中で言いました。試練など経験したくないわ、こんな話は聞きたくない。そのわずかに3週間後のことです。復活会の日、父親は非常に気分が悪くて目を覚ましました。ケイトはこう言っています。父はとても健康な人でした。マラソンをしていたんです。母は父があまりに辛そうにしているので心配して病院に連れて行きました。父は36時間以内に思いの措置を起こして体のほとんどの機能が麻痺してしまいました。瞬きはできたものの、それ以外は全く体を動かすことができなくなりました。私は父を見て思いました。なんてことでしょう、本当になってしまった。セミナリーの先生の言った通りだわ、試練が来たのだわ。父親は 2,3 日後に亡くなりました。ケイトは続けてこう言っています。とても辛い経験でした。自分の人生のヒーローを奪われたいなどと思う人はいません。これをバネに成長することもできれば、これを理由に成長する努力を怠ることもできることを私は知っていました。私はまだ14歳でしたから、これをきっかけに自分の人生をダメにしたくはなりませんでした。できる限り主に近づこうと聖文をたくさん読みました。アルマ書第40章を読んで、人は本当に復活し、キリストの食材を通して自分は父にまた会えるんだと確信しました。何度も祈りました。できる限り頻繁に日記をつけました。証を書き留めて、いつも生き生きとした証を持てるように努めました。教会と若い女性の集会に毎週行きました。いい友達と付き合うように心がけました。気遣ってくれる親族、特に一家の大黒柱であった母のそばにいるようにしました。祖父やその他の親権者に神権の祝福をお願いしました。このように常に正しいことを選び行ううちに、ケイトのランプには賢い乙女のように油が加えられていきました。父親にまた会いたいという望みに突き起こされていたのです。自分が何を選ぶか父親が見ていることを知っていましたから、父親をがっかりさせたくないと思いました。父親と永遠に一緒に暮らしたいと思いましたし、千円悪人のうちにとどまるならばその望みが叶うことを理解していました。しかし試練はそれで終わりではありませんでした。ケイトが21歳の時のこと、伝道に出るための申請書を提出した直後に母親ががんと診断されたのです。人生を左右する重大な決断を下さなければならなくなりました。家にいて母親を助けるべきでしょうか、それとも伝道に出るべきでしょうか。母親は神経の祝福を受け、この病気を克服するだろうと約束されました。ケイトはこの祝福の言葉に胸をなでろうし、伝道に出る計画を信仰を持って進めました。ケイトは言います。暗闇の中をやるくるようなものでしたが、伝道中は闇が晴れて、母が祝福されたより回復したという知らせが届きました。私は嬉しくて主への奉仕にさらに力を注ぎ辛いことがあった時も前進する意欲を捨ててしまうのは簡単だと思います。でも主を第一にするなら、逆境が素晴らしい祝福になることがあります。主の御手を目の当たりしに素晴らしい奇跡を見ることができるのです。ケイトはまさにトーマス・S・モンソン大官庁の次の言葉を経験しました。最大の困難の中にこそ成長への最高の機会が潜んでいるのです。ケイトがこのような信仰を持っていたのは、救いの性格を理解していたからです。私たちはこの世に来る前に存在しており、地上は試しの時であって、人は再び生きるのだということを知っていました。母親が祝福されて癒されるという信仰はありましたが、父親を亡くした時の経験から、母親が死ぬことになったとしても心配はないことを知っていました。こう言っています。私は父親の死を残り乗り越えただけでなく、良いことをする気質が身についたようです。万が一母が亡くなっていたとしても同じだったと思います。その経験が人生に編み込まれて、証がさらに強くなっていただろうと思うのです。ケイトは神殿で私と会った夜、聖なる地を求めていました。神殿での奉仕がもたらす永遠に続く関係をしっかりと編み込もうと思い、定期的に神殿に参入するという両親が示してくれた模範に従ったのです。
私がケイトをクリスに紹介した晩には大きな進展はありませんでした。しかしケイトが次の日曜日にもう一つの聖なる地を求めてインスティチュートのディボーショナルに行くと、来ていた数百人のヤングシングルアダルトの中にクリスがいました。そこで2人はお互いのことをもっと知ることができました。 2,3 週間後クリスはケイトを誘って総大会を一緒に見ました。2人はその後も御霊を招く聖なる場所で交際を続け、ついに初めて互いを紹介された聖なる場所神殿において結び固められたのです。二人は現在神聖な親の責任を果たしており、救いの計画の証を幼い三人の息子たちの人生に編み込んでいます。子供たちに制約の道を示しているのです。一人の若い女性を救うことはその子孫を救うことにもなるのです。ケイトは14歳の時に正しい道にとどまり、自分のランプに常に油を増し加え、聖なる地に立ち続けることに決めました。この決意が子孫を救っていますし、これからも子孫を救い続けることになるのです。先祖を探求して神殿で奉仕することによって、ケイトは心を先祖に向けてきました。同じように私たちは家族歴史と神殿の技に携わることによって先祖と心を表せ、永遠の命に預かわる機会を先祖に与えるのです。家庭で聖福音を実践することによっても、ランプに油を加え、霊的な強さを家族に編み込み、将来の家族に無数の方法で祝福を与えることができます。ロバート D. ヘイルズ長老が言ったように、両親から良い模範を受けられなかったとすれば、その悪循環を断つのは自分の責任です。その過程で幾世代にもわたって正しい伝統を伝えることができるのです。できる限りのことをして、自分のランプに油を満たし、皆さんの強い証と良い模範を過去、現在、将来の多くの世代の生活に編み込んでいこうと今決心してください。皆さんが徳高い生き方をするならば、多くの世代が救われるだけでなく、皆さんに永遠の命がもたらせることを証しします。なぜならそれが天の御父の身元に帰り、今のみならず永遠にわたる真の喜びを得るただ一つの方法だからです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
このビデオを見ながら、皆さん自身や皆さんの正しい選択、制約を交わして守ることで開かれる大きな将来を見ることができたでしょうか。御霊に導かれ、義にかなった女性は世界を変えることができるのです。これから私がお話しします。その後、聖歌隊が力強き主よを歌います。今夜、預言者、聖剣者、啓示者、そして神の王国の娘たちを前に、私はこの聖なる場所に立っています。とても感謝しています。今は地上で若い女性でいるには素晴らしい時です。皆さんは主の選ばれた娘です。皆さん自身が何者であり、どれだけ愛されているかを知ってほしいです。私は皆さんを愛しています。私のオフィスの机の上にはクリスティーナという若い女性の像があります。元になった等身大の像はデンマークのコペンハーゲンの埠頭でシオンを眺めるようにして立っています。クリスティーナにとって教会に入り家を出ることは容易ではありませんでした。向かい風が強く吹きつけている様子が目に浮かぶと思います。しかし彼女は困難であっても正しいと信じたことを行いました。彼女の決断が幾世代にもわたって大きな意味をもたらしたことを子孫が感謝して記念するためにこの像が建てられました。クリスティーナの像は皆さんを象徴していると思います。皆さんは日々に大切な決断に迫られています。中には皆さんの未来だけでなく子孫の行く末をも左右する難しい選択をも迫られているのです。皆さんも教えに反すること、悪の誘惑、友人からのプレッシャー、道徳的な汚れに直面しているのです。そんな中、動かされることなくしっかりと立ち福音に生きています。クリスティーナのように皆さんは聖霊に導かれ正しい選択をしています。皆さんは忠実な神の王国の娘です。聖なる場所に立ち動かされないようにしなさいという天の御父の勧告以上に大切な勧めはありません。天の御父は確固として揺らぐことなく真理と義を守り証人として立つように言っておられます。規範となり聖なる場所に立ちましょう。皆さんに伝えたいことはこれです。動かされないようにしなさい。第一に、正義を選ぶときに動かされないようにしてください。この末日に小さな決断などありません。今皆さんがする選択は重要です。選択の自由は最も偉大な賜物の一つで、幸福の計画の一部を成しています。聖霊に耳を傾け、その声を聞くことのできるような生活をすれば、正しい選択ができるように聖霊が助けてくださるでしょう。聖霊はあなた方がなすべきことをすべて告げるでしょう。数週間前、自分の高校に行く機会がありました。そこで開かれたステーク大会を訪問したのです。廊下を歩いていると思い出が洪水のように押し寄せてきました。学生の頃に感じた気持ちがありありと蘇ってきました。私は不安で自信が持てず、自意識過剰だったので何とか溶け込もうとしていました。講堂に入るとまた思い出が蘇りました。この場所をよく知っていましたが、一つだけ変わったものがありました。それは私でした。その日、私は高校の生徒会役員として何度も立った同じステージに立ちました。聴衆の中には昔のクラスメートやデートに行った相手もいました。でも今回はこの行動で私の救い主の 救い主イエス・キリストの証人として立ち、証を述べる特権に預かりました。若い女性の皆さん、今から40年経っても恥ずかしくない友人関係を築いてください。プレッシャーを感じ、受け入れられず人気者になれなくても妥協する価値はありません。皆さんの与える影響は、若い男性が神権の力を持ち、神殿の制約や伝道にふさわしくなる助けとなるでしょう。もしかすると40年後、高校の行動で誰かに感謝されるかもしれません。あなたのおかげで伝道に出るふさわしさを保ち、神権の義務を果たせたと。あるいは若い男性の奥さんとなった人から感謝の手紙を受け取るかもしれません。あなたが及ぼした影響に感謝しますと。皆さんの選択は重要なものです。皆さんが今選ぶことは、皆さんだけでなく周りにも影響を与え、永遠の意味を持ちます。動かされないようにしてください。第2に、徳高く道徳的に清くありたいという望みと決意を持ち、動かされないでください。徳を大切にし、体を清く保てば、最も大きな力の源となります。皆さんは肉体という尊い贈り物を授かりました。肉体は心によって管理され、選択の自由を行使するために神様から与えられた贈り物です。サタンはこれが与えられなかったため、皆さんの肉体に対して攻撃を仕掛けてきます。サタンは皆さんが体を大切にせず、不道徳に使うことを望んでいます。慎みがないこと、ポルノグラフィー、入れ墨、ボディピアス、薬物の乱用は、この肉体という尊い贈り物を奪い取り、選択の自由を行使できないようにするものです。パウロは言いました。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。肉体は神の宮です。なぜでしょうか。肉体には永遠の霊が宿り、この地上に永遠の家族として生を受ける子どもたちの永遠の霊を受け入れる場所となるからです。オークス長老はこう教えました。このように生命を送り出す能力は、神がその子らに賜った思考の力です。皆さんの役割は思考の役割です。皆さんは神に信頼された幾世代の母親となる備えをしているのです。自らを清くふさわしく保ち、あらゆるものに勝って最も大切で尊いものである徳と純潔を守ってください。天の御父から皆さんに与えられた勧告は、私の前に徳の道を歩みなさいというものです。徳は神殿への鍵です。ですから第3に、制約を交わし守るときにふさわしくあって動かされないでください。バプテスマの制約には、毎週聖餐を取って新たにすることにより、皆さんを徳と幸福の道に導いてくれる力があります。バプテスマの制約を守るなら、世の人とは違って見え、服装も行動も違ったものとなるでしょう。この制約を守ると聖霊に導かれます。聖なる場所に立って御霊を伴侶にできなくなるような環境や音楽、メディア、交流に近寄ることのないようにしてください。制約を守るならば、ふさわしさを保ち、自分の先祖の名前を持って主の神聖な神殿に参入する備えができるようになるでしょう。最後に、救い主の食材を心に刻んで動かされないでください。食材は皆さんのためにあり、能力を授け贖う力です。自分はふさわしくないと感じているなら、すぐにその重荷を捨ててください。皆間違いを犯します。忘れないでください。救い主は皆さんを愛しているので、間違いを犯した後でも悔い改めることができるようにしてくださいました。サタンはあなたに、自分は変わることができず希望はないと思い込ませようとしています。それは嘘です。悔い改めることができます。戻ることができます。救い主の無限の食材により清いものとなれるのです。では最後に、ラブストーリーで私の話をまとめたいと思います。 ラブストーリーが聖なる場所に立つこととどう関係があるのと思ったかもしれません。大いに関係があります。これはリベカという若い女性の話です。この話の中でアブラハムはしもべに息子イサクの妻にふさわしい若い女性を見つけてくるよう言います。その女性は結婚の制約にふさわしい徳高く清い女性でなければなりません。しもべは長く危険な旅に出ますが行かなければならない理由は明白です。聖なる男性には聖なる女性が必要だからです。しもべはハランの町に近づくと井戸に立ち寄り祈りました。選ばれた若い女性のところに導かれ、自分と10頭のラクダに水を飲ませましょうと言ってくれる女性がその人だと分かるように祈ったのです。私はラクダに乗ったことがあるので知っていますが、ラクダはものすごく水を飲みます。創世記にはリベカが水を汲んだだけでなく、そのために急いだまたは走ったとあります。それからしもべはリベカに宝石を与え、家に泊まる場所があるか尋ねました。宝石が役に立ったに違いありません。聖書にはこうあります。娘は走って行って母の家の者にこれらのことを告げた。きっとレベカは走るのが得意だったに違いありません。しもべはリベカの家族に旅の目的を告げ、リベカはイサクの妻になることを同意しました。しもべは次の日にも出発したいと思いましたが、家族は娘にあと10日間はとどまるように懇願しました。そこでリベカがどうしたいか尋ねると、彼女の答えはただ一言、行きますでした。この答えはモンソン大官庁が若い男性と若い女性にもっと若い年齢で伝道に出る機会が与えられると発表したとき、私は行って行いますと答えた多くの若い男性若い女性の答えと似ていませんか。さて、このラブストーリーの教訓と結末です。リベカは誓約を交わし守り、イサクの誓約の妻となるために備えふさわしくありました。自らを備えるために待つ必要はありませんでした。家族から離れる前に彼女は祝福を受けましたが、その言葉は私にとって感動的なものです。彼女は血よろずの人の母となると約束されたからです。しかしこの物語のハイライトはリベカとイサクが初めてお互いを見た時のことです。聖書にはありませんが、これは一目惚れだろうと私は思っています。なぜなら徳は徳を愛し光は光に結びつくからです。イサクがやってきた時、リベカはラクダから降りました。そしてイサクは彼女を愛したとあります。思わずため息をついてしまいますね。クリスティーナとリベカにとって聖なる場所に立ち動かされないようにすることは簡単ではありませんでした。風は強く吹きつけ、井戸の水は重く、家族や前の生活から離れることは容易ではありませんでした。それでも正しい選択をしたのです。聖霊に導かれ、高潔な女性でした。誓約を交わし守るために自らを備えました。救い主はリベカの家系の子孫です。リベカは当時そのことを知っていたでしょうか？いいえ。あなたの今の選択は大切ですか？確かにそうです。若い女性の皆さんの選択、純潔、ふさわしい生活に幾世代もの人々がかかっています。動かされないようにしてください。偉大な運命が皆さんを待っています。皆さんに約束します。御霊に導かれた一人の徳高い若い女性は世界を変えることができるのです。救い主が生きておられることは明かします。主はそばにいて皆さんを支えてくださいます。そして苦難の時に主の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。 このように若き力を持て集まることは、なんと栄える祝福と特権でしょうか。音楽を通して証を分かち合ってくださった聖歌隊に感謝します。今夜感じた気持ちと霊感にあふれる感覚を私たちがいつも覚えているように願っています。今夜歌や話に携わった皆さん、またこの集会のために働いてくださった皆さんに心から感謝しています。これから大官庁会第二顧問のディーター・F・ウークトドルフ館長からお話を聞きます。お話の後、聖歌隊が美しきシオンよ盾を歌います。閉会のお祈りはスターリングハイツワードローレルのエミリー・マックスウェルです。
私たちの敬愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁が今晩共にいてくださることを光栄に思います。愛する姉妹の皆さん、霊感をもたらしてくれる音楽とお話をありがとうございました。今週お祝いする復活祭にふさわしいものでした。それぞれの場所にいる大切な若い姉妹の皆さんと、皆さんの素晴らしい指導者と共に過ごせることは喜びです。皆さんの霊は輝きを放ち、周りの人まで笑顔にします。主は確かに皆さんを気遣い、天から愛を込めて見守っておられます。私は旧東ドイツのツビッカウで育ちました。11歳の頃、父は反体制派として監視されていました。監視が厳しさを増してきたため、両親は西ドイツに逃げるしか家族を守る方法はないと感じました。両親は西にたどり着くための最も安全な方法は、すべての所有物を後に残し、家族がそれぞれ違う時に違う道を通っていくことだと判断しました。家族の中で捕まる危険性が最も高かった父は、ベルリン経由の最短距離を選びました。兄たちは北へ向かい、各自で西に向かうことにしました。姉は今日ここにいる多くの皆さんと同じ年頃で、若い女性の教師ヘルガ・ファスマン姉妹ら数人と共に、西ドイツを少しだけ通る列車に乗りました。乗務員にお金を払って、列車のドアの鍵を一つ開けてもらい、西ドイツの国境を通過したときに、走っている列車から自由主義の世界に飛び降りました。私は姉の勇気を心から称賛します。私は一番年下でした。母は私と一緒に2つの国を分ける山地を歩いて渡ることにしました。母が私を連れて山にハイキングかピクニックでもしに行くかのように昼食を作っていたのを私は覚えています。列車で行けるところまで行き、そこから何時間も歩いて西ドイツの国境に近づいていきました。国境は厳しく統制されていましたが、私たちには地図があり、何時にどこを安全に通過できそうか分かっていました。母の不安な気持ちが感じ取れました。母は辺りを確認し、後をつけられていないことを何度も確かめました。一歩ごとに母の足と膝の力が抜けていくようでした。食料と重要書類と家族の写真を詰め込んだ母の重いカバンを持つのを手伝いながら、最後の丘の長い傾斜を登りました。母はもう国境を越えたと確信したようで、ついに胸をなで下ろし、私と一緒に地面に座ってピクニックの弁当を食べ始めました。母はその日初めて安心できたと思います。その時です。私たちは国境の目印がまだずっと先にあることに気づきました。境界線の反対側でピクニックをしていました。まだ東ドイツにいたのです。今にも国境警備隊が現れるかもしれません。母は慌てて昼食をカバンに詰め、私たち二人は大急ぎで丘を駆け上がりました。 今度は国境を越えたことが確かに分かるまで立ち止まりませんでした。私たち家族は一人一人違う道を通り、道中全く異なる試練をくぐり抜けましたが、ついに全員が安全な場所にたどり着くことができました。そして再び家族が一つになりました。それは本当に嬉しい日でした。今皆さんに話したこの経験は、私にとってとても大切な旅の物語です。今人生を振り返って、長い年月の間にそのような旅をたくさんしてきたことに気づきます。そのすべてで山脈や国境を越えたわけではありません。むしろ試練を克服したり、霊的に成長したりすることに関わっていました。しかしそれはすべて旅でした。誰の人生も皆旅の物語でできていると思います。どの文化の伝統にも旅の物語がたくさんあることを皆さんも知っているでしょう。例えばオズの魔法使いに出てくるドロシーと犬のトトの旅は、皆さんにとって馴染み深い物語でしょう。ドロシーとトトは竜巻に巻き上げられてオズの国に飛ばされました。そこでドロシーははっきりとわかる黄色いレンガ道を見つけます。旅で進むべき道を示し、最後には家まで導いてくれる道です。それからチャールズ・ディケンズのエベニーザー・スクルージの物語があります。場所を巡る旅ではなく、時を巡る旅でした。まさに自らの心の旅であり、なぜ彼がそのような人物になったのか、また利己的で恩知らずな生き方をこのまま続けていくと最後にどうなるのかを教えてくれる旅でした。中国古典文学の一つに西遊記があります。16世紀に書かれたこの物語では、ある僧が4人の友の助けを得ながら、霊的な悟りに向けて冒険と巡礼の旅をする様子が描かれています。もちろん小柄で控えめなホビット族のビルボ・バギンズの物語もあります。彼としては家でスープをすすっている方がずっと良かったのですが、道がひとたびノックされた後に、危険ではありましたが大切な使命を果たすために、魔法使いと小人たちと共に未知の世界へ冒険の旅に乗り出します。私たちはそのような旅の物語を自分に当てはめてみることがあるのではないでしょうか。旅人の成功や失敗から自分の人生の道を見出すことができます。数分前に見たビデオは、もう一つの素晴らしい旅物語について教えていました。あるいは私たちがよく知っているはずの旅を思い出すかもしれません。その旅では私たち一人一人が重要な役割を演じているのです。この物語は大昔、地球が軌道を回り始めるよりずっと前、太陽がその燃える腕を冷たい宇宙に向かって伸ばし始めるよりずっと前、大小さまざまの生き物がこの地球に増え広がるずっと前に始まります。この物語の初めに、皆さんは遥か遠くにある美しい場所で暮らしていました。前世と呼ばれるその場所での生活について詳しいことは分かりません。でも知っていることも少しはあります。私たちの天の御父は、御父がどのようなお方か、私たちが何者でどのようなものになれるかについて明らかにしてくださったのです。第一の位と呼ばれるその場所で神を見て、神の御声を聞いた皆さんは、神が存在されることを完全に理解していました。神の子羊となられるイエス・キリストを知っていました。御子を信じる信仰がありました。そして安全な前世にとどまることが自分の使命ではないことを知っていました。永遠の家を愛していましたが、旅に出たいと願い、旅に出る必要があることを知っていました。御父の腕を離れ、忘却の幕を通り抜け、 死すべき肉体を受け、成長して天の御父にさらに近いものとなり、御父の御前に帰るために助けとなるさまざまな事柄を学び経験するのです。その神聖な場所でよく知り愛する人たちに囲まれて、皆さんの考えた問いはこうだったはずです。私は天の我が家に無事に戻れるだろうか。思い通りにならないことがたくさんありました。死すべき人生は時に厳しく、病気や失意、事故、争いなど予期せぬ経験に満ちています。前世の記憶がなくても、天の御父と共に住んでいた時のことを覚えていなくても、この世の雑音と気をそらすものばかりの中で、皆さんは今でも御父の御声を識別することができるでしょうか。行く手はとても長く不確かで危険に満ちているように思えます。優しくはないでしょう。でも努力する価値があることを皆さんは知っていました。皆さんはその時永遠の旅の出発点に立っていました。言葉にできない興奮と希望、そしておそらくは多少の不安と恐れを抱いて楽しみに待っていたでしょう。皆さんは神が公平なお方で、神の慈しみが最後には勝利を得ることを知っていました。皆さんは天の大いなる会議に参加して罪から清められ、肉体の死から救われる方法を救い主が提供してくださることを知っていました。最後には清い皆を褒めたたえて歌う天の聖歌隊とともに喜び声を上げるという信仰を持っていました。ですから皆さんは深呼吸をして、大きな一歩を踏み出して今ここにいるのです。皆さん一人一人は天の家に帰るという自分自身の素晴らしい旅に乗り出したのです。今地球にいる皆さんにとって、旅が順調かどうか自分に問いかけるのは賢明なことです。正しい道を進んでいますか？なるべき自分、なりたい自分になりつつありますか？天の御父の身元に帰るために役立つような選択をしていますか？御父は皆さんをあてもなくさまよわせるためにこの旅に送り出されたのではありません。身元に戻すためです。愛に満ちた両親と忠実な教会の指導者をくださいました。地形を示し危険を知らせる地図をくださいました。その地図は平安と喜びが見つかる場所を示し、天の国に帰る道順を計画できるように助けてくれます。ではこの地図はどこにあるのでしょうか？聖典の中に、預言者と使徒の言葉の中に、そして聖霊からの個人的な啓示を通して見つけることができます。この地図はイエス・キリストの福音、良い知らせ、キリストの弟子が歩む喜びの道です。ご自身がその道であるがゆえに、その道をご存知のお方、私たちの弁護者であり指導者であるお方がくださった戒めと模範です。もちろん地図を持っていても、研究し人生の旅の道案内として使わなければ何の役にも立ちません。神の御言葉を研究し応用することを最優先するよう私は皆さんに勧めます。聖霊に心を開き、人生を通じて皆さんの旅を導いてもらってください。皆さんの地図は天の御父と御子イエス・キリストの励ましと教えで満たされています。皆さんが無事に天の家に帰れるように、今日その中から3つのメッセージを分かち合います。第1のメッセージ、恐れてはならない、主なる私はあなた方と共にいるからである。皆さんはこの旅において一人ではありません。天の御父は皆さんをご存知です。誰も皆さんの声を聞いてくれない時でも 御父は聞いてくださいます。皆さんが義を選ぶとき、御父は共に喜んでくださいます。皆さんが悩むとき、御父は皆さんと共に悲しまれます。天の御父の皆さんに対する関心は、皆さんがどれだけ裕福か、美しいか、健康であるか、頭が良いかということによって決まるのではありません。御父の視点はこの世の視点とは違います。皆さんの本質を、皆さんの心をご覧になります。そして皆さんがご自分の子供なので、皆さんを愛しておられます。愛する姉妹の皆さん、御父を熱心に求めてください。そうすれば皆さんは御父を見出すでしょう。約束します。皆さんは一人ではありません。今少しの間、周りにいる人を見てください。皆さんの指導者、友達、家族の人がいるかもしれません。これまで一度も会ったことのない人がいるかもしれません。それでも周りにいる人は全て、この会場にいる人も、他の場所にいる人も、今日いる人も、どの時代の人も、前世で勇敢だった人なのです。隣に座っている控えめでごく普通に見える人は、かつて霊界にいた時にあなたが憧れ大好きだった偉大な人物の一人かもしれません。あなた自身がそのような手本になる人物だったのかもしれません。一つ確かなことがあります。人種、宗教、政治的信条、体型、外見にかかわらず、皆さんの目に映る人々は、一人一人は家族なのです。皆さんが見ている若い女性には、皆さんと同じ天の御父がいて、彼女も皆さんと同じように、愛に満ちた御父の身元を旅立ったのです。この地球に来て、いつの日か御父の身元に帰ることを熱望しながら。しかし、皆さんと同じように、時々孤独を感じるかもしれません。自分の旅の目的を忘れることさえあるかもしれません。皆さんの言葉と行いで、一人ではないことを思い出させてあげてください。私たちは助け合うためにここにいるのです。人生はつらいかもしれませんし、ある人とはもう心を通わせられないとさえ思うことも、思えることもあります。怒りに満ちた人がいるかもしれません。愛情にあふれる神を信じる人をあざけるような人がいるかもしれません。しかし考えてみてください。たとえ覚えていなくても、彼らもかつては天の御父の身元に戻りたいと思ったことがあるのです。誰かを改心させることは皆さんの責任ではありません。それは聖霊の仕事です。皆さんの責任は、信じていることを恐れずに伝えることです。標準を曲げることなく、すべての人の友となってください。自分の確信と信仰を忠実に守ってください。自信を持ってください。皆さんは神の娘であり、神は皆さんと共におられます。第2のメッセージ、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。神の身元にいたときに、私たちがどのような言葉を話していたか考えたことがありますか？おそらくみんなドイツ語を話していたのではないかと思うのですが、本当のところは誰にも分かりません。でも前世では万人共通の言語を霊の御父から直接学んでいたことを私は知っています。情緒的、物理的、霊的に互いを隔たれるものを乗り越える力を持つ共通言語です。その言語はイエス・キリストの純粋な愛です。世界で最も力強い言語です。キリストの愛は見せかけの愛ではありません。グリーティングカードにしか書かない愛ではありません。流行りの音楽や映画でもてはやされるような愛ではありません。この愛は人の本質を変える愛です。憎しみを克服し、妬みを溶かします。怒りを収め、苦々しい気持ちを乗り越えさせてくれます。この愛は奇跡を起こすのです。 私たちは神の御前で霊としてこの愛の言葉で最初の教えを受けました。そして地上でその言葉を練習して流暢に話せるようになる機会があります。皆さんはこの愛の言葉が上達しているかどうかを自分の思いと行いの動機を評価することで知ることができます。物事が自分に都合よく進むことを第一に考えているなら、皆さんの動機は利己的で浅はかなものでしょう。そのような言葉を覚えたくはないはずです。皆さんの思いと言葉が神と人に仕えることを第一にしているなら、周りの人を祝福し高めることを心から望んでいるなら、キリストの純粋な愛が皆さんの心と生活の中で力を発揮できます。皆さんが習得したいのはそのような言葉です。そのような言葉を習得して、そのような言葉で交わるなら、人はあなたの中に何か特別なものを感じて、天の家に戻る旅の正しい道を探したいという長い間眠っていた感情が目を覚ますことでしょう。結局のところ、愛の言葉は人のほとんど本当の母国語でもあるのです。このように深くいつまでも変わらない影響力こそが心の奥に触れる言葉なのです。それは理解の言葉、奉仕の言葉、人を高め喜ばせ慰める言葉です。キリストの愛という共通の言葉を使えるようになりましょう。第3のメッセージ、元気を出しなさい。この旅路で自分のいる場所に時々もどかしい気持ちになることはありませんか？12歳なら14歳になりたがり、14歳になったら18歳に憧れます。18歳になると今度は12歳に戻ってやり直したいと思うこともあるかもしれません。思う通りにいかないこと、不平の種というものは常にあるものです。悲しかったり寂しかったり、誤解を受け必要とされていないと感じたりする日もあるでしょう。それは皆さんが望んだ旅でも、天の御父が望まれた旅でもありません。思い出してください。皆さんは本当に神の娘なのです。そのことを心に留めて、自信と喜びを持って歩むよう進めます。道には凸凹や遠回り、危険もありでしょう。でもそれにとらわれずに、皆さんの天の御父がこの旅の一歩一歩に備えておられる幸福を探してください。幸福は到着地でもあり、またそこへ続く道でもあるのです。この世において平和を、また来たるべき世において永遠の命を受けるというのが御父の約束です。だからこそ私たちは御父に元気を出しなさいと命じられているのです。愛情深い御父がこの旅のためにくださった地図を喜んで使うなら、皆さんは天の可能性に手が届くのです。皆さんがなりたいと願っているような神の娘に成長するのです。愛する姉妹の皆さん、愛する若い教会の若い女性、愛する若い友の皆さん、主の使徒の一人として皆さんが家に戻る旅路にあって、自分の道を見つけ、旅の仲間に霊感を与えるものとなるように皆さんを祝福します。制約、原則、イエス・キリストの福音の価値観を尊び、それらに忠実に生きるなら、旅の終わりに天の御父の身元に行けることを約束し、そうなるように祈ります。御父が皆さんを抱きしめてくださり、皆さんは自分が無事に天の家に戻ったことをはっきりと知ることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する天のお父様、私たちが今日与えられたこの機会に心から感謝しています。今夜聞いたメッセージや私たちが感じた思いに感謝しています。若い女性のプログラムに感謝しています。そこから与えられる導きや霊感に感謝しています。どうぞ私たちが聖なる場所に立ち動かされないでいられるよう助けてください。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。